5. 天気林の柱。真っ暗な藪の茂みの間を小さな道が一筋、白く星明かりに照らし出されていました。ジョバンニはどんどん登っていきました。
真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにがらんと空が開けて、南から北へ天の川が横たわっていました。
ジョバンニは頂上の天気林の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。
風が遠くで鳴り、丘の草は静かにそよいでいます。ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。
ジョバンニは町外れから遠くへ黒く広がる野原を見渡しました。
そこから汽車の音が聞こえてきました。たくさんの旅人がその中でリンゴを剥いたり笑ったり、いろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニは何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。
ああ、あの白い空の帯がみんな星だというのか。
その空は先生の言うようなガランとした冷たいとこだとは思われません。見れば見るほど林や牧場のある野原のような気がしました。
6. 銀河ステーション。ジョバンニは天気輪の柱が三角標の形になって、ホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりするのを見ました。それがだんだんはっきりして、青い鋼の板のような空の野原にまっすぐに立ちました。
どこかで銀河ステーション、銀河ステーションという不思議な声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなりました。ジョバンニは思わず何遍も目をこすりました。
気がつくと、ごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。ジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色い電灯の並んだ車室に座っていたのです。青いビロードを張った腰掛けはガラ空きで、ネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。
すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ていました。肩のあたりはどうも見たことがあるような気がします。
するとにわかにその子が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。
みんなもずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネルもねずいぶん走ったけれども追いつかなかった。
そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながらジョバンニは言いました。
どこかで待てようか。ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。
カンパネルラは顔色が青ざめてどこか苦しそうでした。ジョバンニも何か忘れたものがあるような気がしました。
ところがカンパネルラはもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。
しまった、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れたけれども構わない。もうじき白鳥の停車場だから。
カンパネルラは丸い板のような地図をぐるぐる回して見ています。天の川の岸に沿って一条の鉄道線路が書かれています。
地図の真っ黒い板に停車場や三角標、泉水や森が青や橙や緑の美しい光で散りばめられていました。ジョバンニはどこかでその地図を見たように思いました。
この地図はどこで買ったの？
銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？
僕、銀河ステーションが通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろ。
ジョバンニは白鳥と書いてある停車場のすぐ北を指しました。
そうだ、おや、あの河原は月夜だろうか。
ジョバンニがそっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に銀色のすすきが一面風にさらさら揺られて波を立てています。
月夜でないよ、銀河だから光るんだよ。
ジョバンニは跳ね上がったいくらい愉快になって窓から顔を出しました。
その水はガラスよりも水素よりも透き通ってちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら音もなく流れていきます。野原のあっちにもこっちにも輪行の三角標が美しく立っています。
遠いものは小さく、近いものは大きく。遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んでいます。あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。
ジョバンニはドキドキして頭を ました。すると野原中の青や橙に輝く三角標が点々に息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。
この汽車石炭を焚いていないね。
アルコールか電気だろう。あ、銀杏の花が咲いている。
線路のへりの短い芝草の中に月長石で刻まれたような紫の凛凍の花が咲いていました。
僕飛び降りてあいつを取ってまだ飛び乗ってみせようか。
もうダメだ、あんなに後ろ行ってしまった。
次から次から湧くように黄色い底の凛凍の花コップが目の前を通っていきました。
カンパネルラがいきなり思い切ったようにせき込んで言いました。
おっかさんは僕を許してくださるだろうか。
あ、そうだ、僕のおっかさんはあの橙色の三角標のあたりにいらっしゃって今僕のことを考えているんだ。
僕はおっかさんが本当に幸いならどんなことでもするけれども、一体どんなことが一番の幸いなんだろう。
カンパネルラは泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。ジョバンニはびっくりして叫びました。
君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。
僕わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだ。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。
カンパネルラは何か決心したように見えました。
7北十字とブリオ新海岸。にわかに車内がパッと明るくなりました。きらびやかな銀河の川床の上を水は声も形もなく流れ、真ん中に青白く五光の差した島が見えました。
島の頂には立派な白い十字架が金色の円光をいただいて立っていました。
するとハルレヤハルレヤという声が前からも後ろからも起こりました。射出の旅人たちは黒いバイブルを胸に当てたり水晶の数珠をかけたり指を組み合わせたりして祈っているのでした。
二人とも立ち上がりました。カンパネルラの方は熟したリンゴのように美しく輝きました。
ジョバンニの後ろには黒い担ぎをした背の高いカトリック風の尼さんがまん丸な緑の瞳をじっと落として慎んで何かを聞いているように見えました。
島と十字架とはだんだん後ろの方へ移って行きました。
もうじき白鳥の停車場だね。
ああ11時かっきりに着くんだよ。
汽車はだんだん緩やかになって白鳥停車場の大きな時計の前で止まりました。
ダイヤルの2本の針は11時を指し、時計の下に20分停車と書いてありました。
みんなはいっぺんに降りて車室の中はガランとなってしまいました。
僕たちも降りてみようか。
降りよう。
2人はかけて行きました。改札口には紫の電灯が一つついているばかり、駅長や赤帽の人影もありません。
2人は停車場の前の水晶細工のようなイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青い光の中へ通っていました。
先に降りた人たちはどこへ行ったか一人も見えません。二人が肩を並べて白い道を行きますと、汽車から見えた綺麗な河原に着きました。
カンパネルラは綺麗な砂を一つまみ手のひらに広げ指でキシキシさせました。
この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。
そうだ、
どこで僕はそんなこと習ったろうと思いながらジョバンニは答えました。
河原の小石はみんな透き通って水晶やトパーズやルビーやらでした。
ジョバンニは渚へ走って行き手を水に浸しました。銀河の水は水素よりももっと透き通っていました。
水に浸った手首が水銀色に浮いたように見え、手首にぶつかった波は輪行を上げてちらちら燃えるようでした。
川上にはススキのいっぱい生えた崖の下に川に沿って白い岩が運動場のようになっていました。
5、6人の人影が何か掘り出しているらしく、手にした道具が時々ピカッと光りました。
行ってみよう。
2人は走り出しました。白い岩の入り口にプリオシン海岸とツルツルした瀬戸物の表札が立って、渚には細い鉄の欄干が植えられ木製のベンチも置いてありました。
カンパネルラが岩の中から黒くて細長いクルミの実のようなものを拾いました。
クルミの実だよ。たくさんある。流れてきたんじゃない、岩の中に入ってるんだ。
大きいねこのクルミ。倍あるね。少しも傷んでない。
あそこへ行ってみようよ、なんか掘ってるから。
二人は近寄っていきました。
ひどい金眼鏡をかけ、長靴を履いた背の高い学者らしい人が、手帳に何か書きつけながら、三人の女子にせわしく指図をしていました。
そこのその時を壊さないように、スコープを使いたまえ、スコープをっと、もう少し遠くから撮って。いけない、いけない。なんでそんな乱暴するんだ。
大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうに、半分以上掘り出されています。そこらには、蹄のついた足跡のある岩が、塔ばかり、近くに切り取られて番号がつけてありました。
君たちは、三眼骨？くるみがたくさんあったろう。ざっと120万年前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは、第三期の頃には海岸でね。この下からは海岸だ。今、川の流れているところにそっくり、潮水が寄せたり引いたりしていたのだ。この獣かい？これはね、ボスと言ってね、おいおい、鶴橋は吉田前、丁寧に伸びてやってくれたまえ、ボスと言ってね、今の牛の先祖で、昔はたくさんいたさ。
標本にするんですか？
いや、証明するのに言うんだ。ここは厚い立派な地層で、僕だから見ると、120万年前にできたという証拠もいろいろあるけれども、僕だと違ったやつらから見ても、やっぱりこんな地層に見えるかどうかということなんだ。分かったかい？けれども、おいおい、そこもスコープではいけない。すぐ下に肋骨が埋もれているはずじゃないか。
学者は慌てて走っていきました。カンパネルラは地図と腕時計とを見比べていました。
もう時間だよ、行こう。
ジョバンニは丁寧に学者にお辞儀しました。
では私どもは失礼いたします。
そうですか。いや、さようなら。
学者はまた忙しそうに歩き回って監督を始めました。二人は白い岩の上を汽車に遅れないように一生懸命走りました。息も切れず、膝も熱くなりませんでした。
こんなにして書けるなら、もう世界中だって書けれるとジョバンニは思いました。
まもなく二人は元の席に座って、今行ってきた方を窓から見ていました。
蜂、鳥を取る人。
心かけてもようございますか。
ええ、いいです。
ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。
ボロボロの茶色い外套を着て、白い切れで包んだ荷物を2つ肩にかけて、背中のかがんだ赤ひげの人でした。その人はかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。
ジョバンニは悲しいような気持ちで正面の時計を見ていました。するとずっと前の方でガラスの笛が鳴りました。
汽車はだんだん速くなって、すすきと川とが変わる変わる窓の外に光りました。
赤ひげの人がおずおずしながら聞きました。
あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
どこまでも行くんです。
それはいいね。この汽車はどこまででも行きますぜ。
あなたはどこ行くんですか。
カンパネルラが喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。
すると向こうの席で尖った帽子をかぶり、大きな髪を腰に下げた人もこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい笑ってしまいました。
ところが赤ひげの人は別に怒った様子もありません。
わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえるのが商売でね。
何鳥ですか。
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
どうやって取るんですか。
鶴ですか、それともサギですか。
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いました。
そいつはな、造作ない。サギというものは天の川の砂がこもってもっとできるものですからね。そして川へ帰りますからね。河原で待っていて、降りてくる足を地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともう固まって安心して死んじまいます。あとは押し場にするだけです。
標本ですか。
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
おかしいも何もありません。
そら、男は立ち上がって網棚から包みを下ろすと、手早くくるくると解きました。
さあ、ご覧なさい。今取ってきたばかりです。
本当にサギだね。
北の十字架のように真っ白いサギが塔ばかり広べったくなって、黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいます。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついています。
目をつぶってるね。
カンパネルラは三日月型の白い目にそっと指で触りました。
ね、そうでしょう。
鳥々は風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。ジョバンニは一体誰がここらでサギなんぞ食べるだろうと思いました。
サギは美味しいんですか？
ええ、毎日注文があります。しかしガンの方がもっと売れます。柄がいいし第一手数もありませんからな。
そら、鳥々はまた別の包みを解きました。すると黄色と青白とまだらに光るガンがくちばしを揃えて平べったくなって並んでいました。
鳥々は黄色いガンの足を軽く引っ張りました。するとチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。
どうです？少し食べてごらんなさい。
鳥々はそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみました。
なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりも美味しいけれど、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はそこらの菓子屋だ。あ、僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べている。
サギはなんで手数なんですか？
それはね、サギを食べるには天の川の水あかりに10日も吊るしておくか、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになる。
こいつは鳥ではない、ただのお菓子でしょ。
そうそう、ここで降りなきゃ。
鳥々は慌てて立って荷物を取ったと思うともう見えなくなっていました。
どこ行ったんだろう。
二人は窓の外を覗きました。鳥々は河原母ごぐさの中に立って真面目な顔で両手を広げじっと空を見ています。
あそこは行ってる、きっとまた鳥を捕まえるとこだ。早く鳥が降りるといいな。
と言った途端、桔梗色の空からまるで雪の降るようにサギがギャーギャー叫びながらいっぱい舞い降りてきました。
鳥々はホクホクしてサギの縮めた黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋に入れるのでした。
サギは袋の中でホタルのように青くペカペカ光ったり消えたりしましたが、しまいにはみんな白くなって目をつぶるのでした。
鳥々は20匹ばかり袋に入れてしまうと急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬかのような形をしました
と思ったら、もう鳥々の形はなくなってジョバンニの隣で聞き覚えのある声がしました。
ああ、せいせいした。体にちょうど合うほど稼いでるくらいいいことはありませんな。
鳥々は取ってきたサギをもうきちんと揃えて一つずつ重ね直しています。
どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？
どうしてって来ようとしたから来たんです。あなた方はどちらからおいでですか？
ジョバンニはすぐに返事をしようとしましたが、どこから来たのか考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしました。
ああ、遠くからですね。
鳥々は分かったというようにぞうさなくうなずきました。